おはようございます。高原豪一郎です。ところで、日本では交通事故で亡くなる方は年々確実に減っているのですが、代わりに煽り運転が年間7000件以上あるということがニュースになっていました。煽り運転とは、後ろから極端に車間距離を詰めたり、理由もないのにパッシングしたり、前に回って急停止したりする危険運転のことです。私はこういう記事を見ますと、昔読んだ英語のリーダーの中に出てくる話を思い出すのです。ある女性が友人との外食を終えて、車で家路を急ぎます。すっかり深夜になっているので、高速道路を飛ばすのですが、後ろから猛烈な勢いで車が追い上げてくるのです。走行車線に寄せるのですが、一向に追い抜こうとしません。それどころか、つけ回すのです。後ろから突然、ライトを浴びせたり、クラクションを鳴らしたりします。明らかに煽り運転ですね。彼女はハンドルを握りしめて、全速力で逃げ切ろうとします。自分が降りるインターチェンジの直前まで、スピードを落とさず、急ハンドルで出口に向かって振り切ろうとするのですが、後ろの車は驚異的なテクニックでついてくるのです。恐怖でいっぱいになりながら、ようやく赤信号で車を止めると、すぐに後ろにいた車から目のつり上がった男が駆けてくるのです。そして後部座席に向かって、降りろと叫ぶのです。なんとそこには見知らぬ男が乗り込んでいるではありませんか。しかもこの男は斧を持っていたのです。狂気の斧男が、自分の車に乗り込んだのを誰かが通報し、一番近くにいた私服刑事が駆けつけてくれたのでした。つまり、後ろにぴったりつけた車は、煽り運転ではありません。彼女が厄介者扱いしていた車は、彼女を救うために駆けつけた警察の車両だったというのです。時々、神とか聖書とか言うと、とても面倒くさいものを、鬱陶しいもの、自分とは関係のないものとして逃げ出したくなる方がいらっしゃいますね。実は私もそうでした。それは私を縛って不幸にするためにつけ回すストーカーのような存在だと神のことを勘違いしていたからです。しかしそれは全くの誤解です。神様はあなたの人生の中に乗り込んでいる不幸の原因、罪と死をあなたから切り離すために駆けつけてくださっている方なのです。聖書の中に次のように書かれています。ユダヤ人にもギリシャ人にも神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰とはっきりと主張したのです。これはパウロという人の言葉です。ここには福音の二つの要素が明言されています。第一に神に対する悔い改めです。私たちの作り主を無視して生きる人生を聖書は罪と語ります。そしてこの罪を悪として認め、それを憎み、神に向き直ることを聖書は悔い改めと呼ぶのです。昔アメリカのケンタッキー州で大きな貢献を果たしたルシアンという人物がいました。彼は人々から大いに尊敬されていたのです。ある日ルシアンは彼の幼馴染のサムが刑務所に入っており、しかもまだ刑期が8年も残っているということを知るのです。それで面会に行き、旧友と2時間も話します。それは青春時代を思い起こす至福の時間でした。それから一月後、ルシアンは州知事を訪問し、給油のために恩赦を願い出るのです。州はかねてからルシアンの今までの活動に何らかの報いを与えたいと願っていました。彼はそれを給油の釈放のために用いたいと願ったのです。もし恩赦されたなら、自分がサムの身元引受人となり、自分の会社で雇い、自分の家に住まわせ、そこから会社に通わせるつもりだとまで州知事に申し出たのです。知事はその熱意に動かされ、特赦状を出すことにしました。ただし、条件が一つあります。もう一度ルシアンがサムと面談して、 彼の意思を確認するということです。ルシアンは刑務所に直行し、サムに同胞を伝えました。サム、ここから出たら、僕の会社で働かないか？刑期が満了する前に、ここを出られる可能性があるんだよ。しかしそれを聞いたサムはしばらく考えて、それは断る。ここを出て私が最初にすることを、私はもうずっと前に決めているんだ。俺を有罪にした裁判官と、決定的証言をした奴らを見つけ出して素手で殴り殺してやるのだ。ルシアンは直ちにそこを立ち去り、知事からの恩赦状を破棄したのです。彼は今までの間違った生き方を変えるつもりが全くなかったからです。聖書の福音はギリシャ人にもユダヤ人にも立派な人にも極悪人にも等しく提供されている許しのメッセージです。しかしそれを受け取るためには、神を無視して自己流の生き方を貫いてきたことを罪として認めて、それを神に詫びる態度の変化が必要なのです。これを神に対する悔い改めというのです。第二に悔い改めた人は、イエスを自分の救い主として信じることです。人は、自分で自分を救うことはできません。だからこそキリストは人ができないことを代わりにしてくださったのです。あなたの罪をあなたに代わってご自分の命で償ってくださったのです。私は今から十数年前、生まれて初めてハワイに行きました。そして到着初日、大怪我をしてしまったのです。ポケットにシャープペンシルを芯の出る方を上にして入れていたのです。そのポケットに右手を勢いよく入れたとき、ペン先が薬指の爪の間にざっくり突き刺さってしまったのです。それで爪の間に折れた芯が入り込んでしまったのです。次の日私はクリスチャンドクターのクリニックにおりました。ドクターはとても冷静な方でした。そして私に言ったんです。どの部分が特に痛みますか？私は問題の傷口を指さしました。すると彼は麻酔を打ってくれました。そして私の爪を剥がしにかかったのです。私がそれを見ていると言いました。見ない方がいいですよ。代わりにあれをご覧になったらどうでしょう。手術室の壁には幼子がキリストに歓迎されて抱きしめられている絵がかかってあったのです。その絵があまりにも恵みを連想させるものであったので、私はしばしのひととき絵画鑑賞をしたのでした。そしてそのうちに、はい、終わりましたよ、と言ってくださったのです。今振り返ると、あの一連の治療風景は、深遠な真理を表しているように思えてくるのです。まず傷口を見なさい。そして次にはキリストを見上げなさいという真理です。私たちはまず自分の罪という傷口と向き合い、その罪を悔い改める必要があります。しかし、いつまでも自分の過去をくよくよ悔やみ続けることが神様の御心なのではありません。悔い改めたならば、次は救い主イエス・キリストを見上げるのです。あなたの罪のために、キリストが十字架にかかってくださったこと、墓に葬られてくださったこと、そして死後三日目に復活してくださったことを信じるのです。これを、主イエスに対する信仰というのです。その瞬間、あなた自身に罪の許しが及ぶのです。どうぞあなたも、神に対する悔い改めと、主イエスに対する信仰を神に求め、受け入れてください。心からお勧めします。